アメフト沼です。今回のエピソードでは用語説明としての1回目2回目に取り上げたゼロテクニック、A ギャップ、そして先日第39回目に取り上げたアライメントなどの発展形となります。なのでもしそれって何だったっけと今思われた方はそれらの用語の回をまずお聞きの上でこちらの方にまた戻ってきていただけると幸いです。今回次回と2回にわたってディフェンスラインのアライメントに関する用語とその考え方を取り上げるんですけれども、今回はディフェンスラインのテクニック偶数編です。なおこのテクニックに伴うナンバリングについてチームやコーチによって異なるパターンもあると思うんですけれども、アメフトのデータ分析メディアのプロフットボールフォーカス PFF でも採用されているより一般的なバージョンをこちらでは取り上げています。まず前提としてここで言うテクニックっていうのはディフェンスラインのアライメントを表す用語になります。テクニックというのはスナップされてからの動作を表すのではなくてセットしている状態のことを表しています。そしてテクニックの頭につく数字がアラインしている位置を指しています。初回で取り上げた用語ゼロテクニックはディフェンスラインの真ん中の選手、基本的にはノーズタックルになるんですけれども、彼のアライメントがセンターの土正面になります。そしてセンターを中心にしてディフェンスラインがセットする位置が外側に広がるごとに数字は大きくなっていくんですけれども、偶数と奇数でさらに細かく分かれています。一気に詰め込むとそれだけで頭がパンクしてしまうので今回は偶数のみを取り上げています。ゼロも含めると偶数は0、2、4、6、8とあるんですけど、原則として偶数はオフェンスラインの正面にセットする場合となります。横に広がるごとに数字が大きくなっていくということなので、センターが0だと隣のオフェンスガードの正面が2、その隣のオフェンスタックルの正面が4、さらにその隣のタイトエンドの正面が6となります。タイトエンドはセットによってはいる場合といない場合がありますけれども、いなかったとしてもタイトエンドがセットしていると見なした場所に対して正面にセットする場合は6テクニック6テクとなります。で、ディフェンスラインの選手にとって大きな仕事の一つというのがギャップを埋めることという話も過去にしていたかと思います。このギャップに関してはセンターとガードの間が A、 ガードとタックルの間が B、タックルとタイトエンドの間が C となるんですけれども、イーブンナンバー、偶数テクニックの場合はサイン次第ですけれども2つ狙うべきギャップがあることになります。オフェンスラインの正面に立つことで両サイドとも潰しに行くことができるからです。で、これ先ほど偶数番号は原則オフェンスラインの正面にセットすると言ったんですけども、オフェンスラインの内側の肩あたりを正面にしてセットした場合は数字のすぐ後にアルファベットの I をつけて、その場合には一つのギャップだけを狙います。この I は内側インサイドの I を意味さすんですけれども、例えばオフェンスガードの内側の肩を前にセットした場合は 2I テクニック、オフェンスタックルの内側の肩を正面にセットした場合は4i テクニックとなります。ではタイトエンドの内側にセットした場合には何と呼ぶのかというと、ここからはかなりトリッキーになるので今回はここまでとなります。気になる方は次のエピソードもぜひお聞きください。次回は奇数番号オドナンバーのテクニックを取り上げます。以上、アメフト沼の2ミニッツドリル1日2分のアメフト用語講座でした。いよいよこの週末、日本でもフットボールが本格的に開幕します。関東大学アメリカンフットボール1部トップ8の開幕節4試合というのは30年ぶりに東京ドームで開催されるということなので、これは要注目となってます。もしこの試合ご覧いただく場合には、ぜひそれぞれのチームのディフェンスラインの選手がどこにセットしているのかなど今日の内容を踏まえてチェックしてみてください。いつものお願いになりますけれども、 Spotify や Apple Podcast など お聞きのプラットフォームでの番組登録、そして星5つの高評価、よろしくお願いします。また、このプログラムの他に、アメフト沼、日本で希少なアメフト系ポッドキャストというプログラムも配信中です。昨シーズンの NFL やカレッジフットボールについておさらいしてみたいなという方は、そちらにある過去回などをお楽しみください。では。